あのね、今年我々新しいギアを買いました。
お
雪遊びのね、
なんだ
チューブ、
チューブ、
わかる、タイヤチューブですよ。
はい、わかります。
あれね、いいかなと思って、あの子供の頃ね、雪山でやってたのを思い出してね、入手したんですよね。
うわ懐かしい。かチューブって言ったら、あのよくね、あの、うん、プールとかでも、
はいはいはい、
シューって滑ったりしますけど、あれの雪バージョン、
もう近所の公園が結構ね、長いスロープがあるんですよね。でそれに乗っかって、ソリだとさ、ほら、あの直線でシャーっていくじゃないですか、
はいはいはい。
まあ、チューブだとね、なんかちょっとくるっと回ったりなんかして、
そうですよね。
そう、あとなんかバウンドしても柔らかだから、
あ、確かに、
うん、そう、結構エキサイティング。
なんかスピードもね、いい感じに出そうですね。そうそう、う
ん、ね、子供がね、あの輪っかの中入ってると可愛いのよ、またなんかドーナツの中にさ、子供がいるみたいな感じで、
なんか浮き輪みたいな感じでね。
そうそうそう。でもいいです、ね、その登って、あの持って登るとき紐がついてるんだけれども、
はいはい、
それを紐を持って坂道を登る私は何ですか、こうスポコン。
そうですね。
そうそうそう。なんかのトレーニングですかみたいな感じ。
そうですね。タイヤをこう引きずって山登りをして、う
ん、はい、それは筋トレかなと思って母頑張っております。
本当ママはあのいい運動に、はい、なってますね。
はい。
はい、まだまだ楽しめそうですね。さて、ドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは、
自分を観察してみよう飲食編というお話です。
自分を観察してみよう飲食編ですね。
はい、はいはい、あのね、毎日の食生活について私自身も含むほとんどの人がね、本当の意味で自分の飲食が、まあ、飲み食いの量がね、適量なのかどうか正しく認識してないかもしれないなって思うんですよね。
はい、
で、まあ、何事もね、まずは知ろうと、自分を知ろうということが初めの一歩かなって思ったので、
はい、
ご自身の飲食行動を観察してみましょうという声かけをしてみようと思って取り上げてみました。
へ
え。でね、あの妹さんに、私たちよく、あのよく言う出身校ですよ、富士女子中高出身じゃないですか。
はい、
私の記憶だと結構ね、家庭科に力を入れた学校だったように思うんですけど、なんか記憶が濃い、
う
ん、
そうですね、うん、あの家庭科といえば割烹着と三角巾をピッとつけて、
そうそうそうそう、
で最後は大拭きをね、大きなたらいで煮て煮沸消毒まで、
うん、
もうかなりあの昔ながらの台所仕事をしっかり叩き込んでもらったっていう記憶がありますね。
やりましたよね。
やりました。
で、私ね、あんまり真面目な生徒じゃなかったんですけどとても印象に残ってるのが、なぜ今家庭科なのかっていう課題で解かれた授業があったことなんですよね。山本さん、ありました、それ？
なんとなく記憶にあります。シスターの先生が、うん、あのゆりかごを揺らす手が社会を動かすみたいなことをおっしゃっていて、あのすごく記憶にしています ね、
そう、だからちょっと時々こう本質をつかむみたいなテーマを投げてくるみたいなところあるじゃないですか。
そうです
、ね、そうで、私はなんつうの、こうちょっと斜めに構えて見ていた10代の私がねおっていう感じで注目したから覚えてるんだと思うんですけど、
はい、
家庭は社会の最小単位だと、社会を良くするには家庭からだっていう切り口だったんですよね。なんかね、その時強くなるほどって思った記憶があって。
本当にそうですよね。家庭って本当に小さな社会そのものですもんね。
振り返って考えてみると、なかなか学びが深かったんだなって思うんですけど、で授業はね、こう続くんですよ。家庭科は国語や数学や化学ではないけれども、そのすべてを網羅していないと本当の意味で家庭科とは言えないんだってね。でね、それでね、深くは掘り下げることはないけれども、本気で家庭を健全で幸せなものにしようと思ったならば、全ての学問の入り口に立つ必要があるし、逆に家庭科が全ての学問の入り口ともなるみたいな。
おすごい壮大な
テーマですね。いや、まあ、これね、私が作文したんですけど、記憶を作文するとこういうようなことを言ってた。
でもすごくうなずけます。
でしょ、
はい。
でね、どうしてその家庭科の話今最初にしたかっていうと、私その家庭科の授業では食生活に関するお勉強として、うん、栄養所要領っていう言葉を習ったと記憶してるんですよね。栄養所要領を参考にして適切な食生活、食習慣を心がけましょうみたいなやつ、記憶あります？
もうすっかり忘れてしまってますね。ああ、でもなんとなく、うん。いや、そうそう。耳の奥には。
ね。まあ、そういう言葉、知ってる人もいるかもしれない。
はい。
で、自分の食生活と、こう、基準になるものを比べて、是正していきましょう。正しきものにしていきましょうっていう教育ですよね。で、これはもうこうして実体験を振り返ってみても、 中学高校で実は教育されてるんですよ。
うん、これ食育って言われてるものともつながりがありますかね。
そう思います。でお友達の、ね、先生があのアメリカの内科の学会に出た時の笑い話として聞いたエピソード、面白いので紹介しますと、
はい、
大きな、ね、何百人もいるような会場でね、なんかこう健康的な食生活についての講義みたいなのがあって、聞いてる人みんな先生なんですよ。で講義が終わった後に講師の先生がこう質問はみたいな会場に聞くんですよ、
はい、
で会場から一人手を挙げて、医者ですよ、
うんうん、
フライドポテトは野菜に含まれないんでしょうかみたいな感じで聞いたんです。
え
まさかみたいな。
あのフライドポテトってあのファーストフードのフライドポテトですよね。
そうそうそうそう、
油と塩がたくさんのあれですよね、
う
ん
う
ん、
そう。え当然でしょ、野菜にカウントはしないっていう答えじゃないですか。
そうですね、で
私の友達の先生は日本人の先生は思って何言ってんだと思って聞いてたんですって。で当然講師の先生もね、もう残念ながらフライドポテトは野菜にカウントしませんねみたいなことに答えたら、
はい、
会場から大きなため息、おおみたいな、
がっかりしちゃったみんな。
そうみんな若いし、みんな野菜と思ってんの。
じゃあもうそうですよね、まあ、でもねあちらの人にしたら、まあポテトでしょ、芋でしょってことなんでしょうね。
そう、まあ、おーじゃないよっていうのが笑い話なんですけど
本当ですね。
そうやっぱり、ね、アメリカはこう肥満が大きな健康問題なわけで、それってやっぱりそういう大きな学会に出てる内科の先生たちでもフライドポテトを野菜カウントする、自分の食生活習慣の観察ができてないっていう証拠なような気がしています。なので、まあ、自分の食生活をね本当の意味で振り返るためには課題を課題だと認識することがまずスタートなんですよ。
そうですね、国によってもまた一人一人個人によっても課題っていうのが違うっていうことなんですね。
そうそうそう、課題分かんなきゃ対策できないからね。で、まあ、そうあのさっきの、ね、栄養所要領の話ですけど、実はこの概念自体は2004年以来日本人の食事摂取基準というものに受け継がれて、まあ、変わったの受け継がれてるんですよね、
うん、
でこれがその、ね、基準の最初の文なんですけど、読んでいただけますか。
はい、日本人の食事摂取基準は健康な個人および集団を対象として国民の健康の保持増進、生活習慣病の予防のために参照するエネルギーおよび栄養素の摂取量の基準を示すものであるとのことです ね、
まあ、その通りなんですけど、あの健康の保持増進そして生活習慣病の予防のためにっていうふうに目的が、ね、こうビッと示されてるんですよ。でそしてこれ実は5年ごとに更新されている。
あへ
そうで今一番新しいのは2020年版なんですけど、この2020年版がそれまでのものと大きく違う点の一つにね、高齢者の低栄養予防とかフレイル予防っていうのも視野に入れていることがあるんですよね。
あフレイルっていうのは最近本当によく耳にしますよね。
聞きます。あよかった、
はい、もう確か年齢を重ねて体が衰えるっていうことの概念で、
そうそう、
まあ、それを予防するために、まあ、年齢を重ねても心と体が衰えないように、まあ、人とのつながりを持ったりとか、
そうですそうです
頑張るっていうようなことですよね、
まあ、心と体って大事ですよね、はい、心が衰えないようにするために、うん、こう社会生活を豊かなものにするっていうのは分かると思うんですけど、食生活を豊かにっていうのってねなかなか難しいかなって思いますし、それをこうやるんだよっていう風にこうこっち向けみたいなさ、
はい、
この基準っていうのを作るっていうのが大事かなって私も思ったんですよね。でこういうのって我々一市民のね目線ではだいたいで結局私たちどうしたらいいのみたくなるじゃないですか。
なるんですよね、うん、そして結局何もできなくてまた現状になってしまうっていうかね、
うん、そうそうそうそう、課題が分かってもね手段分かんないとまた難しいでしょう、
はい、
なので、まあ、端的にどうしたらいいかっていうことを言いますと、うん、自分の体重が増えていってるのか減っていってるのかその変化量に注目してくださいっていうことなんですよ。
へ
ー、今の体重が何キロっていうね、なんか何十何キロ、52キロとか53キロです、これが標準と比べてなんぼですとかっていうんじゃなくって先月とかその先々月とかと比べて増えてきてるのか減ってきてるのか自分の中での比較してほしいんですね。でこれで何がわかるかというと、食べ物から得られているエネルギーが十分かどうかを見る。
じゃあ何キロっていう数字そのものではなくて自分対して 自分との動きに注目っていうことなんですね。そうそうそう、
だからね、まずね、毎月あの毎月のね、先月とかのその体重がわからない人は測ってほしい、
うんうん、
でカレンダーに書きましょう、
はい、
ね、あの何キロって、まあ、月に1回でも測らないよりはいいと思うんですよね、うん、であの栄養素が十分かどうかっていうのは記録して、こう必要量と比べてみるっていうことが必要とのことなので、これね、まあ、正直あの個人で難しい方もいるかもしれないですね、うん、ただ書いとくっていうのはやっぱり大事かなって思うので、うん、書いたものを栄養士さんの助けでこう見てもらうっていうのも必要かなって思いますね。
あの通っている病院が、ね、ある方は管理栄養士さんがいるときありますから、はいはい、そういうふうに相談してみるっていうのもいいですね。
そうですそうです、で、うん、その時でもやっぱり大事なのは、少なくとも1ヶ月単位で食事を記録しておくっていうことなんですよね。でほら、昨日の夕食一つとってね、それが正解か不正解かジャッジしてまた明日とか、そういうんじゃないんですよ。
うん、そうですね、健康は1日にしてならず、
う
ん、体も1日にしてはならずですもんね。その通りです、
はい、
まあ、何事も大事なのは1日にしてならずっていうことを知ると、はいはい、いうことなんですね。
そして続ける、
はい、ね、分かりました。今日は自分を観察してみよう、飲食編というテーマでお話しいただきました。